ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり、祝200回。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今まで200回やったことといえば、道端で困っている方々を助けた回数と山タグのみ。そう、私がタグです。いや、皆さんどうもありがとうございます。このタグの人生山ありタグありね、僕は200回コールしたということですよ。まあもちろん練習とかもしてるんで、それ以上やってるとは思いますけれども、皆様のおかげで、まあよくね、こう記念の時には言ってますけれども、僕一人では絶対成し得ないこの数字ですしね、こう楽しんで聞いてくださる方がですねいらっしゃるからこその、200回ではないかなと思いますけどもね。なんか冒頭の文言もね、なんかちょっと道端で困った人助けた回数なんて嘘っぽいけど、でももう長く生きてるから200回ぐらい助けてんだろう、別に嘘じゃないだろうみたいなね、そんな風に思いますけれども、まあ僕もですね200回やるうちにだいぶ体が硬くなりましてですね、最近ちょっとね、その吐息みたいな笑い声ちょっとやめてほしい。今日はね、まあまた後で紹介しますけども、だいぶ体が硬くなりましてですね、まあ今寒いからってのもあると思うんだけど、ちょっと最近ストレッチなんかをしてですね、こうストレッチでこうネットで検索したらストレッチ大辞典っていうのが出てきましてですね、それで股割りなんかちょっとねやってるんだけども、まあつかないですよ本当にね。小学校ぐらいの頃は意外と柔らかかったんだけどね、やっぱやんないとダメだななんて思って、でもまあこれね、今からでもまたやれば必ず体が柔らかくなると信じてですね、柔軟な体を手に入れようかなと思ってるんですよね。こうライブなんかでもね、僕もこうライブの時に限ってこうね、体随分こうなんか酷使したりとかするもので、意外とこう普段使ってない筋肉なんかを使っちゃったりとかしますからね、そういうのも意味も込めてですね、ぎっくり腰とかなんないように普段から体をちょっと柔らかくしたいなと思いますが、もう先ほどからねクスクス笑ってくださってますけれども、今回200回ということで、この山田君の一番のこうヘビーリスナーなんじゃないかという方がですねわざわざ遊びに来てくださいました。皆さん、高橋直澄さんです。
山あり谷あり、200回おめでとうございます。
ありがとう。
素晴らしい200回ですよ。
いやいやいや、テンション高いな。
すごいですね。
いや、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いやまさかね、直くんが、このスタジオにね遊びに来てくれるとは
たまたまなんだよ。
思いもしませんでした本当にね。だって今まで電話で出てくれたりとか、コメントくれたことはもちろん何度もね、ありましたけども、こうやって話すのは、しかも僕の番組で話すのは、初めてですよね、200回にして
やっと来れましたね。
狙ってたな、やっぱりやっぱ抑えるとこ抑えてるな
ねえ、
すごいな。
たまたまなんだよ、さっきスタッフさんが電話をしてて、何って言ったら、いや今から収録なんでって、何のって言ったら、いや山タグなんですけどねって言うから、うん、そうなんだ、ちょっと今日は時間あるからじゃあ行っちゃおうかなって、マジっすかって来たら200回って言うから、はい、まあ持ってるわと思って、
感じるな、ひしひしとこの
素晴らしい、
ね、いい距離感
出たいい距離感詰めて、もうちょっと詰めて、
いや これを機会に詰められるかも分かんないななんて僕思うんですけれども、ね、いや最近はどうですか。最近はどんな感じですか、最近の活動としては。
最近ですか、はい、そうね、今年僕も10周年になりますので、ね、10周年ですから、それに向けて、ね、いろんなことやっぱ区切り、まあね、いつもと多分変わんないと思うんですよ、やることやね、大まかなことは変わらないけども、でもやっぱこんなこともやりたいなっていうか、区切りだから、せっかくなのでみんなと一緒になんか形に残るなんかを作りたいなとかね、そういう
考えましょう、
なんかねやっぱほら今日も200回っていうところで、なんかこうちょっ とスペシャルななんかしたくなるじゃない、ね、区切りって、そういうね節目なのでっていう感じですかね。
なるほど、じゃあ僕がそのね、直くんの10周年のイベントのなんかね、イベント内容を考えようと思います
何だと
考えようと思うんですけど、そのためにはね、直さんって人をよく知らないといけない、
はい、
考えてみれば僕もうね、ずいぶん付き合いも長いですけど、こういい距離感をずっと保ったままいるのでこの直くんって人をですね、語れるほど本当知らないではないかと、
ほうほう、
はい、 ね、うん、ということでこの山タグといえばですね、ネタ繰り寄せっていうのが一つ、はいはいはい、定番のコーナーで、うん、ね、なんか困った時にネタ繰り寄せみたいな
あんま使ってないよね、
はいはい、あんま使ってないですけど、うん、なおさんにですね、はい、まあ、僕もちろん僕のことも含め、うん、このネタ繰り寄せをですねどんどんね、意外とこうなんかくだらない話をだべってるよりもですね、うん、こう意外とあこんな質問実は南君に、ね、聞いたことなかったなみたいなこともあるやもしれません。
そう、ね、
はい、
う
ん、なのでぜひぜひこのネタ繰り寄せでこういろいろ聞いていきたいんですが、
はい、
まず最近食べられるようになったものは何かありますか。
最近食べられるようになったあんまりないんじゃないかな。
好き嫌いないですからね、
うん、ほとんどないな、ただ、今挑戦してるのが生卵。生卵は
ずいぶん処方的
な生卵は硬くなってれば大丈夫なんですよ、はいはい、火が通ってれば。
生じゃないしね、硬くなった時点で
半熟までがダメなんですよ。ちょっとぬるっとしてるとダメなので。
なるほど。
最近はちょっとだいぶいけるようになったかもねっていう、半熟ぐらいだったらいけるかな。だからラーメンのちょいなんだろう、煮卵のちょっと半熟っぽいやつとかもダメだったんだけど、あれはだいぶ大丈夫になって
きた、ね、温泉卵的だね、
う
ん、
そうそうそうそう、
僕でも卵系大好きですけどね、僕はね、うん、直くんと言って食べられるようになったものが一つあるんですよ。
なんだろう。
牡蠣です。
あ、そうだっけ。
はい、
あ、なんか言ってたな。
そ、まあ、この番組でも多分話したことあると思うんだけど、ね、うんうん、僕牡蠣ってのがあんま苦手だったんですよ、まあ、食べられないことないんだけど、うん、なんでこれが美味しいのか全然わからなかった。でも直くんってね、冬になれば牡蠣
牡蠣だらけだ
よ。牡蠣っちゅう牡蠣食い枯らしてんじゃねえかみたいなぐらい
牡蠣って見ると食わなきゃいけないような気がするからね。
よく当たらないですよ ね、 でもね、
当たんない当たんない、
ね、
うん
うん、で直くんがあまりにもね美味しそうに生牡蠣、うん、だって生牡蠣って牡蠣苦手な人にしてみれば随分ヘビーな食べ物だと思うんですよ。
そうだね、怖いしね、
ね、
うん、
で本当に直くんが美味しそうに食べてるので、うん、でた宅に食べるって言われた時に
そうだったっけか、
そうそうそうちょっと食べてみるって食べたのが、あ、そっかそっか、美味しいって思って、それから生牡蠣はね好きになったね。
もらって食ってたもんね、
はいはい、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あのオイスターバーとか、うんうん、持ってのほかだったのが行きたいと思うようになったもん。
そうなんだよ、そうね、そうそうそう、カレーとともに体にあの足りない栄養素がたっぷり詰まってるんでね。
海のミルクだからね。
そうないよ。
そうですか、そうですか、うん、なるほど、まあ、僕の話になっちゃってますけども。
いいんですよ。
続いて、うん、ゲームの主人公に自分の名前をつけますか。
ゲームの主人公に自分の名前、は
い、まあ、ロールプレイングゲームでもいいですし、はいはいはいはい、なんか自分で名前をこう設定できる場合があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう時ナオズミとかします。
つける。
ほう、
あとはあのナオとかぐらいにしとくかな。ほう、あの自分で出演したゲームとかも楽しみにやってみたりとかするんですけど、そういう時にやっぱりその登場人物たちがナオどうだどうなんだいみたいな、はい、言ってくれるとちょっと嬉しかったりするんだよ。ほう、声やわみんなって思ってなんかこれちょっと好きになるわこれって思ったりするもん。
ほんと、うん、俺つけないですね。
つけない、
なんか照れちゃうね。ちょっと照れが入るね。
ニックネームのタグも嫌なんだ。
あ、タグぐらいだったらつけるかもわかんないけど、
でしょ、
うんうん、俺つけないね。なんかもっとなんかこう憧れてるかっこいい名前とかをつけたりしますねとか言って今パッと思い浮かばないけど
そうなんだ。
そうそうそう、
なんかほら一瞬誰呼ばれてるか分かんなかったりするからさ、なんかさ、なんか分かりやすいのかなと思って ね、
まあ、ね
うん、つけないんだね。
つけないつけない。でも直くんゲームやるんだね。
たまにね、今あのアベーバピグとかやったりとかしていますから、あんなんでもね自分の名前ガンガンフルネームでつけてるしね、そうそう、あ、うちのその、あのピグの庭にタグっていう鶏がいるよ
つけないな
今日の俺。今日も金の卵を産んでくれたよ。
本当。金の卵は何なの。
金の卵を集めるとね、新鮮な卵ってなんかね、なんかそれでしか作れない料理作れたりするわけですね。
なるほど。
タグ産んでました今日。なるほど。うちのタグが。
ということで自分の名前をつけると。
つけます。
はい。はい、じゃあ続いていきましょう。
うん、
交番に落とし物を届けたことありますか。
うん、ある。
ほう。どんな落とし物。
財布。
ほう。
届けましたね。
財布、本当にじゃあもうなんかいろんなものが入ってるわけですね。
入ってましたね。お金入ってなかったけどね。お金は抜かれた後みたいな。
ああ、なるほど。
でもカード類とかその辺が全部残ってたから困ってんだろうなと思って届けたね。
はあ、
うん。
まあでも届けるよね。
届けると思うでしょ。うんうん、俺さ、去年か財布落としたってか取られちゃって、
うんうん、
帰ってこなかったからね。
あ、そう。うん、
なんだ俺はあんなにいつも届けるのになんでもかーっていうね、ちょっとショックでしたけど。
最近でもね、うん、よく聞くのがね、楽器の盗難多いんですよ。
あ、そうなんだ。
本当に多いみたい。
まあ、高価なものですからね。
とかね、まあ、結構聞きますよね、なんかいろいろ。あとそう、俺がびっくりしたのは、例えばあのこういうスタジオなんかでもそうなんだけど、うん、コーヒーどうぞみたいなで、うんうん、1杯50円です、うんうん、でこの箱に50円入れてくださいっていう風な時ってあるじゃないですか、うんうん、そういう場所って、うんうん、そういうの時に50円入れる？
入れる、
入れるよね。入れる。誰が見てようが見てない前が、うん、入れる人2割なんだって。
え、
誰か見てればもちろん入れるけど、誰もいない場合に50円入れる人は全体の2割なんだって。
まあでもなんか俺は気持ちいいな、そっちの方が
ねえ、うん、え、50円ぐらいケチって何なのって話じゃない
あと無人の野菜とかもね、うんうんうん、あれでも日本だから2割入れてると思うけど、うんうん、あれは海外の人からしたらその缶を入れるどころか缶持ってく人いるからね。
あ、そうかもね、う
ん、だからまだ置いて入れないよってぐらいの方がまだいい国民だと思いますよ、
うんうんうんそうそう、でもそのね2割がね、うん、7割ぐらいに上がる方法があって、それはね、その50円入れてくださいっていう紙の上に、うん、人の目の写真を貼っとくんだって。そうすると人間ってやっぱりほら、人に見られてることを意識していろいろ動く生き物だから、そうすると50円入れる率が上がるらしい。
そうなんだ。
なんかそんなんで上がるんだったらもう最初から入れとけよってか思うんだよねなんかなんかもっと住みよい、なんか住みよい世の中にしたいよなってすごく思うんだけどね、なんかそういう話を聞くと
思う思う
ね、
うん、なんか答えてないと思うよ。
え、何を
今の質問の、
あ、交番に落とし物、
そうそうそう、
交番に落とし物、届けたけどね、うん、あ、違う、2000円落っこったことがあって、
はいはいはいはい、
うんうん、これすっごい小学生の頃に、うんうん、です
ごい小学生
すごい小さかった頃にって言おうと思って、すごい小学生スーパー小学生
スーパーキッズみたいな感じ、なんか神の子みたいな感じかと思って、
なんか山の通年駅全部言えますそんな大したことないじゃん、
国旗全部当てられますからね
演習率何桁言えます
そんな感じじゃないわけで、ちっちゃかった頃ね、
そう、うん、でもこう交番とかなかったから、
うんうん、
あのその前にあったパン屋に届けたんだよね。
うーん、
そしたらさ、
うん、
もらっといてくれればいいのに、
うん、
困りますって言われてうちに届けられても困りますって言われた
そうなんだ、
そう
まどっちも真面目だね。
そう
ですね。タクちゃんも真面目だし、うん、パン屋さんも真面目だし。
そうかもわかんないね。
ね、
うん、
へ
え。そうそういうことありましたね。
なんかね、そのスーパーキッズタグとしてはちょっと若干傷つくよね。それね。
そうだね。だからどうしようかなって話じゃないですか。うん、それ、うんうん、困ります。
そうだよね。
でそれを懐に入れちゃったらそれは、
ね、なんか
罪人なわけで。
うんうん、
どうしたんだろうね、
そこは覚えてないんだ。
いや多分ね、うん、とまあなんか通りがかり大人の人に渡したのかな、なんか分かんないけど、でもその後どうなったんだろうね、それね。
子供の頃だったら俺多分持って帰ってたな。あの自販機の下とか探して歩くか子供だったもんこう地べたにあいつくばって棒とかでカリカリってこう奥こうやって探したりとかして、1円見っけみたいな。
いいのそれ、なんか高橋のあずみのアーティスト的にそういう話。
俺こんなだよ
いいの、
いいの、俺こんなだもんな。
本当、
そうなの、そうなの。
いや
意外とね。
そうですか、そうですか。
え、待って
このまとめ良くないと思う
んだ。なんか違う、なんかあれですか、それは僕がこう なんかそんなことをしない人かと思ってたって。
いや、思ってないこともないけど。
そうでしょじゃいいんだよ、そのままでいいんだよ。
いいの、本当。
そうそう、いい、大丈夫。
自転車倒して歩いた話とかね
それは酔っ払った時でしょ。ぶつかってね、なんかね、腹立ってゲンって蹴っ飛ばした。
いや、腹立ってって言わなくていいじゃない
自分がぶつかったくせにね。
いや、でもまあいろいろね、そんな困難を繰り返しながら、
うん、
繰り返しながら、
うん、
今年デビュー10周年
そこでつなげないでそっからつなげ
る。数々の悪の諸行を繰り返してデビュー10周年
の真っ黒い10年みたいじゃん、そんな言い方したら 違いますよ。アーティスト活動とそのプライベートまた違いますからね。いろんな
アーティスト活動の傍ら悪の所業を繰り返してデビューして、いや
ね
ね、でもまあね、僕もそのデビュー10周年の中の10年の中のね、うん、あの結構少なからず、
うん、
ね、少なからず長からずの時間
をいい距離感
でいい距離感で共有させていただいてますけれども、うん、長かったですか、短かったですか。
いや、あのね、長あっという間だね、やっぱり。あ、
そうですね、
うん、やっぱりあっという間って感じ。あの、いざ迎えちゃうとあっという間だなって。始めた頃は、うんうん、ずっと先のような気がしてたんだけども、うんうんうん、なんだろうな、もう6とか超えたあたりからで、この間5周年のことやってたような気がするんだけど、うんうん、もうあっこから5年倍経ったんだなと思うとやっぱり早い。
うん、そうすか。じゃあ、まあ、今年はじゃあスペシャルな1年に本当になる予定なんですね。
気持ち的にね、スペシャルでいようと思うんで、だからこう、なんだ10周年だから、 まあいつもと同じ曲作りなんだけども、ちょっとこうちょっとそういう思いも入れてみようみたいな、ね、
はいはい、
うん、感じかなとは思ってますけどね。
なるほどなるほど。なんか新曲がリリースされたと。
うん、
大切な君。
ありがとうございます。そんない
るの、大切な君。
大切な君、これは映画、ね、豆柴一郎 3D の主題歌として作ったので、はいはいはい、まあ、その君っていうのはね、僕がカタカナで書く時っていうのはなんかいろいろ思いをこう3つぐらい重ねる時だったりするので、ほうほう、まあ、高橋直澄としての、ね、大切な人っていう意味合いももちろんね、聞いてくれる人はそうかもしれないし、うんうんうん、あと映画の中で言うとね、あの豆柴の子供の一郎くんに対する思いだったりとかっていう部分もちゃんとこう聞いてもらえるようにっていう作ったので、うん、
ほう、あ、もうこれはリリースされてるんですね。
そうですね、配信、今回ね初めてやってみたんだけど、配信限定シングルってことで2月1日からですね、iTunes ストア、レコチョク、ほかもうすごい勢いにドカーッとこう、あのダウンロードできるようになっておりますので、気になった方はぜひ、ね、
ぜひぜひ聞いてみてください、
はい、
というわけで今週の山ありタグありはですね、スペシャルな回となりました。でも実は次も直子をゲストに呼ぶ感じで行こうと思って
そうなんだ、
そう、引き続き行こうと思ってますんで、また別の日に来てくださいね、はい、というわけで今週の山田からいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などは、タグのオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。あ、2月の11日、土曜日ですね、千川のキックバックカフェにてタグライブありますので、ぜひぜひ皆さんそちらにもお越しください、番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレス、タグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと、他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それでは、まあ、来週は直くんにも、タイトルコールをしていただきましょう。バイバイ。